はい、では後半スタートしていきます。次のページを見てください。安心安全な場をどう作るのか、会話を通して安心安全な場を作るっていうことが63ページですねに書いてあります。前半はね、雰囲気とかいうことを言いましたけれど、後半、会話を通して安心安全な場を作るということはどういうことなのかということなんですね。信頼関係っていうのはね、どういうところから生まれてくると思いますか？全く知らない人と初めて出会って、最初の場面設定、フレームを作るの中の場面設定で自分がオープンマインドになって受け入れる、それでその二極性を早く出して、自分がオープンマインドになるよってことだけでも、まず信頼関係に一歩近づくわけなんですけれど、その後ですね、問題は会話を通して信頼関係をより深めていくわけなんですが、実はこの会話、多くの人がね、誤解をしています。私は話し下手だから、話しするのが苦手だから、だからコミュニケーション苦手なんですっていう人多いんですね。で、聞いているのはいいんだけど話すの苦手っていう方がすっごく多いです。でもね、そう言ってる方がと話してみると、聞くのが上手とはあんまり言えないというケースがたくさんあります。自分は聞き上手だけども話し下手ってもし思ってる方がいたとしたら、ちょっとその認識はクエスチョンマークをつけて、聞くのが上手っていうのはどういうことなのかなっていうことをね、またこの後コミュニケーションの中でしっかりお伝えしていきますが、そういう方たちが勘違いしていることは、何か気の利いたことをね、話ししなければいけないとかね、話が上手だから人に信頼してもらえるとかね、そんな風にいつの間にか無意識に思ってるんですよね。違うんです。信頼関係を築くための、会話っていうのは、話し上手である必要など全くありません。会話というのはキャッチボールなんですね。キャッチボールしたことありますか？投げて相手が受け取り、相手がまたそれを投げて私が受け取り、また私が投げて相手が受け取る。このキャッチボールが楽しいのは、お互いに適度な強さで、受けやすいところにスポンと投げてくれて、それをスパッとこう受け取って、そしてまた投げ返して、それが1回1往復で終わってたら何にも楽しくないんですね、実は。キャッチボールってね、何回も何回もこう続けるから、あれ楽しくなってくるんですね。そしてキャッチボールも相性があって、相手が本当に自分の望むような場所に望むような強さで投げてくれると、とっても気持ちがいいです。また自分もね、相手が受け取りやすい場所に受け取りやすい、強さで、ボールを投げることができて、それを相手がスパッとこう受け止めてくれた時、とっても心地いいんですよね。やったことありますでしょ？ラリーをその往復を何回も何回もこうね、繰り返していくうちに、とっても心地よくなってくるんですね。卓球もそうですね。私昔よく息子とね、卓球をしたことがあるんですけれど、私と息子がやる卓球はちょっと変わってて、勝ち負けなしなんですね。それよりも、どれだけラリーを続かせるかっていうのに2人で挑戦していたんですね。100何回とかね。ほんで、もうあと1回で100超えるっていう時に、取り損ねたりとかね、して悔しいとかって言いながら、その続けること、ラリーを続けることを目標にして卓球やったっていう記憶があります。続けるっていうのはすっごい楽しいことなんですね。それと会話って全く一緒なんです。だから内容よりもどっちかというと回数と順番が大事っていうふうにそこに書いてあります。1番から6番まで順番が書いてあります。ちょっと説明していきますね。初対面でパッと顔が合った時、明るい話題の挨拶、こんにちは、今日はすっごいいい天気ですねって、こういう感じですね。 その時絶対暗い話題はしない。雨が降ってたとしても、いやもう鬱陶しいですねこの雨みたいな挨拶はしない。今日雨だったので庭の花にね水やんなくてよかったんでラッキーでしたとかね、雨でよかった話は構わないんですけれど、暗い話はしないで、雨でいい話がなかったらもう天気の話はしないということです。明るい話題の挨拶をする。そしてこれは何かというと、相手にイエスを引き出す声かけをしているってことなんですね。すっごいいい天気ですね今日って言うと、本当ですねって必ず相手からイエスが返ってきますよね。え、そうですかみたいなことを言う人ってあんまりいないと思うんですね。朝晩すっかり涼しくなって過ごしやすくなりましたよね。本当ですよね。もうすっごい夏暑かったから、もう秋ありがたいですよねみたいな、相手からイエスを引き出す声かけをするってことです。これが1往復ですね。2つ目、ティーアップ。あ、これ要するに1往復ってことは、相手にも声を出してもらうってことですね。おはようございますって言った時に、相手がはんってこうやって頭を下げるだけで声を出さない人っているでしょ。だけどね、おはようございます、今日すっごいいい天気ですねってこういうふうに言うと、はいとか、とかなんとか相手も声を出さざるを得ないじゃないですか。だから相手にも声を出してもらう、これで1往復っていうことです。2つ目、ティーアップ、これはティーアップって言葉聞いたことありますか。ゴルフ用語だと思うんですけれど、ボールをね打ちやすいように地面からちょっと浮かせる、ティーっていうもの、道具でねちょっと浮かせておいて打ちやすくするっていうことなんですが、そこから転じてティーアップっていうのは相手を褒めるとか、ちょっといい気持ちにさせるみたいな意味があるんですけれど、私はそういうふうに理解してなくて、ティーアップっていうのは相手に関心を持つことだっていうふうに伝えています。褒めなくていいんですね。褒めなくていいので、相手の、表情、相手の服装、相手の髪型、相手の持ち物、相手の歩き方、外から見えるもので構いませんので、そういうものに、ちょっと注目して、自分が気になったこと、部分を、相手に伝えるっていうことです。例えば女性でしたらですね、うわっ、なんかすごい変わったブローチですねって、これ海外のですかとかね、そんな風に聞いてみるとか、そのマフラーなんかすごいあったかそうですね、もしかしてお手製ですかとかね、そんな感じですね。で、常連さんなんかだったりすると、あれ今日なんかやけに顔色いいですねとか、いつもに増して色ツヤがいいですねとかね、そんな風なちょっと気になったこと、ちょっと自分のアンテナに引っかかったことを相手に伝えてあげるってことです。無理してなんか褒めようとする必要はありません。ただね、このティーアップっていうのは意外とやるの難しいのは なぜかっていうと、そこまで相手に関心を持って見るっていう習慣がない人はこれがなかなか難しいんですね。から相手は今日どんな服装で いるんだろうか、髪型はどうだろうか、表情どうだろうかっていうふうに相手に関心を持つ、習慣のない人がこれかなり難しいですっていう人が多いですね。から初めて来た人は特にそうですが、この人はどこから来たんだろう、どんな人なんだろう、何を思って、今日来る気になったんだろうっていうふうに相手のことに関心を持つっていうことが原動力になります。はい、そんな風にしてね、声をかけると、あ、そうですか、いや嬉しいなとか、へへ、実はこれね女房が編んだんですよとかね、編んだマフラーなんですよで、それ使わないと怒られるので僕はあんまり嫌なんですけどねとかって言いながら照れくさそうにね答えたりします。これで2往復ですね。3つ目、クローズドクエスチョン、イエスノーで答えられる質問をするっていうことです。私がよくやってたのが、朝の10時から始まる元気塾だったので、日曜日のね、来られた人に、日曜日の朝ですけど朝ごはんはもうちゃんと食べてきましたかとかってよく聞きました。 そうすると、はい、バッチリ食べてきましたよっていう人がいたり、いや、私も朝は食べないことにしてるんですよ、コーヒーだけですとかね、いう方がいたり、まあ、いろいろいますよね。それとか、催し物があったりしてね、駐車場が混んでるような日がたまにこう重なってね、他の催し物と、そういう日があったら聞いてたのは、駐車場混んでなかったですか？とかってこう聞いたりします。そうすると、いや、もう大変でした、ぐるぐる回されましたとかね そんな風に言う人もいますし、これ全部ね、質問はティーアップもそうですし、クローズドクエスチョンもそうですが、相手のことを聞いてるわけですよね。で、人間っていうのは誰が一番好きかっていうと、世界中で一番好きなのは自分なんですよね。私は自分なんか嫌いですっていう人がいるかもしれないけど、自分のこんなとこが嫌で、こんなんで、あんなんでってね、それ全部結局自分のことですよね。集合写真撮られた時、一番最初に見るのは自分の顔だって言われてます。自分の顔見ないで他の人の顔を先に見るっていう人いないんですよね。それぐらい、どんな人でも一番関心があるのは自分のことです。だから自分のことを質問してもらったり、自分の身につけているもの、自分の表情、自分の今日の服装、そういうことに話題を振ってくれると必ずお返事が返ってきます。イエスノーで答えられる簡単な質問をするっていうのが3つ目ですね。これここまで順番ですよ、これ。いきなりクローズドクエスチョンをするんじゃなくって、挨拶をしてティーアップをしてクローズドクエスチョンって、この順番が大事だっていうことですね。4つ目、ウィッチ、選択肢を出す質問。これはよく私も使いました。朝ごはん食べてきました、バッチリですって言った人に対しては、誰々さん、朝ごはんは和食と、それとも洋食とですか？とかってこう聞きますね。そうすると、あ、もう絶対味噌汁とご飯ですとかね そんな風に答えてくれたり、します。で、そういう会話がここで、だから4往復目でそういう会話になるわけですね。ああ、そうなんですか。和食いいですよね。無形文化財にもね、指定されたぐらいですもんね、みたいな話をします。5つ目、When, Where, What ってありますが、いつ、どこ、何っていう質問ですね。例えばさっきのクローズドクエスチョンのところで、これ実際にあった話ですが、駐車場混んでなかったですかって私が聞いたら、いえ、私歩きなんですって言われた方がいて、あ、そうなんですかって言って、受付名簿を見たら結構距離のあるところから来ていらっしゃったので、え、じゃあ電車で来られたんですかって聞いたら、はいって言って、私ね、会場が電車の駅から10分以内のところだったら、車使わずに電車使うことに決めてるんですっていうふうにその方が言われたんですよね。それで、まあ、それだけでね、健康意識がすごく高い方なんだなっていうことがわかるし、で、その次にこの5番目の、ウェアの質問で、電車ってことは高松駅から、宇多津駅まで来られたってことなんですかって言って、じゃあお住まいはどちらなんですかって聞いたら、あ、屋島のここなんですよ、みたいな話になって、ああ、そうですか。これが、どこっていう質問ですね。じゃあ、何時ぐらいに家出られたんですか、今日は。これ、いつですよね。そんな質問が出たり、何を見て今日ここへ来られたんですか、どこかでチラシでも見られたんですか、みたいな。何を見てここへ今日来られましたかっていうのが、ふわっと、何っていう質問ですね。これでかなり深く話がなりますね。その人の背景も分かってきたりとか、ああ、30分以上かけて来てくれたんだとか、あ、1時間もかけて来てくれたんだ、遠いところからとかね。で、何がきっかけで今日のこと知りましたかみたいな質問すると、友達から紹介されて知ったんですよとか、チラシ見てね、どこどこのお店にあったチラシを見てきたんですとかね、まあ、いろんなことをね、答えてくれますよね。ああ、そうなんだ。で、この5往復、ここまででね、かなりね、お互いにもお互いのことを知り合って親しくなるわけですね。そして、ようやく6番目、How、Why の質問っていうふうになります。この Why の質問、 なぜっていう質問がね、ものすごい魔法の質問だって言われるぐらい、大変大きな意味を持つ質問です。で、今の続きで言うとしたら、どこどこのお店に置いてあったね、チラシを見てきたんですよって言われたら、ちょっと突っ込んだこと聞いちゃいますけど、今日のこの、チラシ見て、なぜ、行こうと思われたんですかってこう聞くんですね。その時ね、最初にちょっと突っ込んだことを聞いていいですかとかね、ちょっと気になったんで聞かせてくださいとかね、枕言葉を入れると、ずけずけ詮索しているっていう感じが少なくなると思います。で、なぜ、ここに参加しようと思ったんですかっていうこの質問は、この順番だから初めてできる質問なんですね。一番最初にそんなことを言おうもんなら、どういう状況になるか分かりますよね。あ、いらっしゃいって、こんにちは。どうしてここへ来ようと思ったんですか？いきなり聞かれたらどうでしょう。うん、ってね、まず面食らって、なんでそんなこと言わなくちゃいけないんですか？っていう気持ちになるかもしれませんよね。なので、このなぜっていう質問は、ある程度信頼関係ができないと言えない質問なわけです。だから最後なんですね。で、ちょっと話飛びますけれど、あ、飛ばな、うんと、まあ関係あるんですけれど、私、関西が長かって、その後、この香川県の、讃岐っていうところに来て、高松に来て、一番違和感を持ったのが、こちらの人、質問が少ないんですね、ものすごく。で、私はなんかそれがすごい寂しい気がした覚えがあるんですよ。例えば大阪なんかだったら、もううるさいぐらい聞いてきますよね、ズケズケと。え、いつ来たの？どっから来たの？って。で、なんでこんなことやってるの？仕事ない？とかね。もう本当に、なんていうのかな。ズケズケって 言われますけれど、そういう対応に慣れてたので、何も聞いてくれないって、なんかすごい寂しい気がしたっていうのを覚えてるんですね。で、もう何年も経ってから、こういうコミュニケーションのトレーニングとか、そういう研修を私がした時に、香川でね、参加者の人に、質問、質問シャワーみたいなゲームがあるんですけど、どんどん質問してもらうっていうね、片っぽがね。で、聞いてる方は聞いてるだけで全然答えずに、ただ聞いてるだけみたいなね。で、一定の時間に、3分なら3分、5分なら5分の時間の中に、どれだけたくさん質問できるかっていうふうな、ゲームなんですけれど、それをやってもらって、その質問されてる側、聞いてる側の人に後から聞くんですね。質問された時、どんな気持ちになりました？そしたらね、その質問されてる側の人たちの大半が、いや、なんか嬉しくなってきましたって言うんですね。あなたの好きな色は何？とか、何月生まれなんですか？とか、どこの国に行きたいですか？とか、趣味は何ですか？とか、学生時代何が得意でした？とか、そんなふうな質問って全部相手のことですよね。つまり自分のことを聞かれてるわけですね。で、そういう質問を受けていると、なんか嬉しくなってきたっていう方がほとんどだったんですね。で、それで初めてね、私はね、なぜ香川の人は質問してくれないのかなっていう、私のその違和感を聞いてみたんですね。そしたらね、その香川にずっと生まれ住んでた人たちは、質問するとね、詮索しているように思われるんじゃないかと思って、できなかったって、質問することは良くないことだと思ってたっていうふうに答えた方がいるんですよ。で、他の人も、って割とうなずいていらっしゃったんですね。だから、香川の方言で、しゃしゃくを焼くっていうのがあるんですけれど、しゃしゃくを焼くっていうのは何かっていうと、詮索するとかね、そういうことですね。で、それは良くないっていうふうに思ってたって。 じゃあ今質問されていい気分になったのはどう？って言ったら、そうですねって純粋に自分に興味関心を抱いてくれて質問してくれているってことが分かれば気持ちいいですね結構っていうふうにね、そんなふうに言われました。そうなんですよね、詮索されるのは嫌だけど、純粋にね私に好意を持ってて興味関心を持ってくれて質問されるのは嬉しいことなんですね。だから、もっと興味関心を持って質問してあげてくださいみたいなことをね、その研修では言いました。なのでこの Why という質問は特にね詮索しているっていうふうに取られかねない要素を持った質問なので、枕言葉を入れるっていうのをちょっと覚えておいてください。ちょっとねなんかちょっと突っ込んだこと聞いちゃうけどとか、答えたくなかったらいいからねとか、そんなふうな、ね、枕言葉を入れるっていうことですね。これのことをコーチング用語ではある先輩が言ってたんですが、パコを取るっていう言い方をねしてた先輩がいます。パーミッション&コンセンサスっていう英語のパーミッションの P とコンセンサスの C を合わせてパコっていうふうにね言って、パコ取ったかっていうふうなね言い方をしてました。確認と合意ですね、合意と許可ですね。相手にいいですかって合意を取って、相手からいいですよっていう許可をもらうっていうことですね。そういうことをワンフレーズ入れるだけでなぜの質問の効果がすごく発揮されます。そしてこのなぜがね、どうして魔法の言葉、魔法の質問なのかっていうのは、今言ったように、使い方を誤ると何ずうずうしい土足で私の中に入ってきてみたいな風にね詮索しているっていう風に思われる危険性がある一方で、ここまでにこれだけのキャッチボールを繰り返して何往復もボールを投げ合って、あ、この人なんか気持ちいいな、この人の投げ方気持ちいいなっていうふうにこう思ってもらって、信頼関係ができた後のこのなぜっていう質問がものすごい威力を発揮します。どんなふうに発揮するかというとですね、なぜって聞かれてすぐに答えられる人って少ないんですよね。なぜっていう質問はなぜって言われてもなぜだろうっていうふうにね考える質問、相手を考えさせる質問なんですね。例えばそうですね、どんな質問があるかな。今のね10分以内だったら歩いてこようと決めてるんですっていう方に、なぜそんなふうに決められたんですかっていうふうに聞いたら、なぜって、そうですね、いや実は何年か前に、こんなことがあってですね、省エネでもあるし健康のためにもなるし、自分の中で規則を作って10分以内ならもう歩くって決めちゃったら迷わなくていいかなとか思ったんですよとかね、あ、そうなんですか、あ、そういうきっかけになるようなことがあったんですねとかみたいな話になりますね。そうするとね、なぜっていうのは相手の記憶の森の中にそのなぜの理由を探しに行くチャンスを与えているってことでもあるんですね。そうするとね、その答えた本人が自分でも普段全然気がつかなかったようななぜの答えが出てくるケースがあります。例がある方がいいですね。例えばですね、私の例なんですけど、私らっきょうが嫌いなんですね。で、食べ物の好き嫌いってまず私ほとんどないんですけれど、唯一嫌いなものがらっきょうなんです。でね、好き嫌いほぼないのを知ってる友達が、なんでらっきょう嫌いなのって、じゃあ玉ねぎは、ネギはとかって、類似したようなものをねいっぱい聞いてきて、いやネギ大好きよ、玉ねぎも大好きよってこう答えたら、じゃあ似たような種類なのになんでらっきょうだけ、なぜらっきょうだけ嫌いなのって聞いてきたんですね。怖いですね、なぜですよね。でそれで私は肌と考え込んでしまって、なぜだろう、そうだな、玉ねぎ類好きだしなとかってこう考えながら考えてたんですね、しばらくね。そしたらふっと蘇ってきたのが、私がまだちっちゃい頃、おじいちゃんがらっきょう大好きで、もうこんな大きな瓶にいっぱいつけさせて、 そしてね、そのおじいちゃんの横に私はいつも食卓で座ってたんですね。5、6歳の時だと思うんですけれど。で、おじいちゃんが食事の時に必ずそのらっきょの瓶を開けるんですよ、こう。でね、小さい私の、おじいちゃんがこう開けたそのらっきょの瓶は、まだちっちゃかった私のちょうど鼻先ぐらいに、来るんですよね、それが。で、瓶を開けた瞬間に、プツンと匂う、あの匂いがもう嫌で嫌で、もう、えって吐きそうになるぐらい嫌だったんですね。でね、すごく、どっちかというと、怖くて煙たい感じのおじいちゃんで、それをやめてよって言えなかったんですよね、私。ほんで、こう、下向いて、こう、匂いをなるべく嗅がないで済むようにとかってしてたっていうことをふっと思い出したんですね。いや、そんな記憶があったからか。あ、それで私、らっきょう嫌いになっちゃったんだなとかっていうことに気づいたんですね。で、それをその友達に話したら、ああ、そういうことってあるよね。匂いと食べ物と、その嫌だったっていう記憶が一緒くたになって、で、それでそのね、食べ物が嫌いになっちゃうってことあるよねって言って、2人で納得し合ったんですけれど、これなんかまさにね、彼女をそんな風に聞いてくれなかったら、私はそれに気づかなかったし、で、そういう状況を思い出したことで、そのお友達と一緒にその状況を共有できたことで、すっごくその友達と近しくなったっていう気がすごくしたんですね。もう信頼感がぐっと増したんですね、その瞬間に。だから、そのなぜっていう質問をするっていうのは、もう一気に信頼感を縮める大きな一つのスキルです。これも覚えておくとすごくいいと思います。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけれど、会話を通して安心安全な場所を作るっていうのはそういうことです。回数何往復したか、キャッチボールと一緒だよってことですね。それと、その順序、最初からなぜは言わない、挨拶、ティーアップ、クローズクエスチョン、ウィッチ、ウェン、ウェア、ワットの質問、そして最後にやっと How とか Why の質問を入れていくっていう順番が大事だよってことでした。はい、次のページに行きます。これ究極の最後ですね。居場所を作るっていうことなんですが、非言語で相手に伝える、まあ言語でも非言語でもいいんですけれど、あなたはここにいていいよっていうメッセージをできたら早い段階で相手にこう伝えたいわけですよね。どうやって伝えますか？ということです。どうやって伝えますか？ということです。実はこれが今日の課題。あなたはここにいてもいいよっていうメッセージを、あなたはどうやって相手に伝えますか？ということですね。難しいですね、これ本当に。日本人の一番厳しい刑罰というのは村八分なんですね。村八分っていうのは、無視です。で、それが一番厳しい刑罰だっていうのは、私実は昔、大昔にね、父親の親友だった方で、小学校の先生していらっしゃった方がいるんですけど、その方から聞いた恐ろしい話を今でも覚えています。一人の子供を潰すのは簡単だって。 一回もね、授業中に目を合わさない、手を挙げても一度も当てない、これをやると1ヶ月で確実にその子はダウンしてしまうっていうことを聞いたことがあるんですよね。おお、怖っ！ っていうふうに思いましたけれど、それぐらいね、無視されるっていうことは、村八分と一緒ですね。その無視されるっていうことは、相手にダメージをものすごい与えます。ということは、逆に無視しない、あなたはここにいていいよ、確認している、大丈夫だよ、私はあなたに許可を与えているよっていうメッセージをきちっと伝えることができたとしたら、これはものすごい大きな武器になると思いませんか？とっても難しいですね。でも、ここにいてもいいよっていうメッセージを、非言語でも、それから言葉でも構いませんけれど、どんなふうにしてあなたは相手に伝えますかっていうこと、これが今日の課題です。頭をひねって、自分ならではの工夫して課題提出していただきたいなと思います。よろしいでしょうか？はい。今日は、場を作る3つのスキルのうちの1つ目、フレームを作るスキル、 ということで、場面設定、タイムマネジメント、そして安心安全な場を作るということについてね、いろんな角度から話をしてきました。コーチングスキルの中でこのスキル一番大事だと私が思っているあの部分です。なので一番最初に持ってきました。はい、次回はですね、この場を作る3つのスキルのうちの2つ目、場をホールドするスキルっていう方に入っていきます。これは1対1でももちろん使うんですけれど、元気塾のようなグループコーチングの場合、とっても大事なスキルになっていきます。楽しみにしていてください。はい、では今日はそんなところで終わっていきます。また1週間後お耳にかかりたいと思います。ではさようなら。